様、おはようございます。今日は、粋な説教をするつもりでおります。実はですね、高等学校の同級生が、1年に何度かお見えになるんですよね。東京の一番、都下の方でありまして、えらい時間かかってくるんですけれど、彼がここへ来ると、私はアメリカでラジオ放送をしておりまして、元気の出る時間というラジオ放送をしておりました。電気でございまして、電気ではありません。しかしこの番組を聞くと明るくなるんであります。現金ではありません。この番組を聞くと金儲けができるというわけではありませんけど、経済的にも祝福されます。それからなんとかとずっと続きまして、すごい番組だったんですよ。でそこで、この浜田兄弟姉妹も信仰を持ったんですが、私のクラスの同級生が、あれ、この声は大川じゃないかなっていうようなもので、教会を訪ねてこられて、彼は信仰を持って日本に帰ってきてくれたんですが、時々ねこの教会に来てくださるのであります。それで今回礼拝に出てですね、メールをくれました。珍しいんですけど、どういうメールかと言いますとですね、今日はありがとう、約20年前のメッセージは、ちょうど私が白内障で、説教ができる状況でなかったので、特別講師がキャンセルなさったので、私の古いメッセージを使うと前もって準備しておったんでありまするけれど、2000年ぐらいでこの教会がリバイバルが起こりましたので、その時のものを流したんでありますが、彼が20年前のメッセージはやっぱりパンチがあって、迫力があって、歯切れの良さが際立っているね、でもこれからは粋な男ってあるでしょうね、粋といぶし銀で頑張りましょうって手紙よこしたんですよ。分かりにくいな、本当にもうちょっと分かりやすくしたらいいのに。お友達の励ましは嬉しいもので、粋といぶし銀の牧師とは何を言いたいのか、何度も国語辞典を開いて考えてみました。いくら年を取っても今主からいただいたメッセージを語るべきだということで、これを受け止めました。過去においてどんないいメッセージをしたといたしましても、今牧師が神様から何をいただいているか、少々もつれたとしても、ちょっと地方症になったとしても、その今神様が語ろうとしておられることを語ってほしい。こんなにこの男は成長したかと思うと、同級生ながらちょっと喜びでいっぱいになりました。同級生は18歳で別れてアメリカで私のラジオを聞いて信仰を持ったんですけれど、20年前の説教を褒めてくださったのはありがたいんですが、過去にどんな素晴らしいメッセージでも、今84歳のメッセージを聞きたいんだよ。これ同じ年だからそうなんだろうね。大川のやつは、昔いい説教してたのは聞いてたけれど、今どういうふうに神様の前に対処してどういう声を聞いているのか、それを聞いてみたいんだよって、これなかなか面白いじゃないですかね。私も興奮してですね、体に不自由があってもその中で考え、与えられた上からのメッセージを聞かせてほしいという、ものすごいアドバイスでありまして、私はこれに対してシャッポを抜くと言いましょうか、頭を下げて、こう一流の大学者の発見のようで、私の心に響く熱くとどまったんであります。実は少し前から激しく迫られている御言葉がございまして、主との深い交わりがあったのであります。今日は勇気を持ってそれを語りたいと思っております。牧師としては小山先生のようなタイプの説教を聞くことも語ることも重要でありますけれど、私のように先週私が神様から直接聞いたメッセージをお語りするということもとてもとても意味のあることで、これは順番だからこれを語りますというのとちょっと様子が違うんでありますが、心得てお聞きいたしたいと、聞いてほしいと思います。粋と いぶし銀のメッセージというタイトルにしましたが、もう二度とこんなタイトルはつけません何言ってるかわからないもんね、ということで、ございます。パウロ先生が直接天よりの啓示を受けたメッセージを繰り返し語り続けてきたメッセージでありまして、日本の歴史に残る説教となるであろうと思っているのであります。ご存知のように第一テサロニケ、スクリーン出ますがご覧になってください。第一テサロニケの5章の16から18、知らないクリスチャンはモグリとは言わないけれどそれをまず読んでみたいと思います。ご一緒しましょうかね。テサロニケ第一の手紙の、5章370ページありますが、16から19までご一緒したいと思います。よろしくございますか。ご一緒しましょう。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。もう一度19、はい、霊の火を消してはいけません。愛する皆さん、この聖書の中でも最も好まれているというか、全ての問題の解決と言われるような内容、注目すべき内容がこのパウロという偉大な主の器によって書かれているんであります。それから先ほどエペソ人への手紙を読みましたが、あの中もそっくりそのまま移動しているかのような書き方といいましょうか、表し方でありますが、エペソ、ピリピ、コロサイとなっていますが、なんとエペソの次のこのピリピのお手紙も4章をお分けくださいますとびっくりたまげであります。ピリピの4の4、パウロはこういうことをやるんだな、これは神様が開いてくださった内容であると思います。358ページの4章の4から7まで、ご一緒しましょう。はい。主にあっていつも喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何事も思い煩ってはなりません。どんな場合でも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和、あなた方の心と考えとをキリストイエスにあって守るでしょう。聖書を読んでる人にとりました。あれどっかで聞いたな。もうよく考えてみると、テサロニケ人への手紙にも書いてあるし、先ほどピリピの前でエペソ人への手紙を読みましたが、そこにも書いてあるなというようなことにお気づきになると思うような、主にあっていつも喜びなさい。もう一度言いますが、喜びなさい。主は近いのです。主が間もなくいらっしゃるからですという面と、主は私たちが手が届くほど近いところに主はいらっしゃるんですというこの強烈なパンチは素晴らしいことで、何事も思い煩ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いとを捧げ、神に打ち明けるんですよというメッセージであります。ポール・ウォーカーという人がアメリカから日本に来まして、横浜で特別集会がありまして、ポール・ウォーカーってなんか私の名前みたいな、僕もポール・ウォーカーにしとこうかなと思うぐらいの名前でありますが、有名な牧師であります。実はですね、息子さんが30代で交通事故で亡くなった男で有名でありますが、かわいそうにね、まあ彼のこのメッセージを聞いておりますと、P で、パウロだから P でプレイズというのが4節に書かれておりますが、いつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいってね、いつも喜ぶんですよというね。第2番目は祈りなさい、プレイという言葉が書かれておりますよね。3番目はですね、ピースというね、平安で平和で生きなさいということでありますが、4番目はですね、パーセプションですね、良いものを心に留めなさいという非常に優れたメッセージをなさいました。それはまあ記録したからこうやって皆さんにお伝えできるんですが、この牧師、有名な牧師の息子さんがもうすでに30代で立派な教会牧会をしておられたんですが、 高速道路で酔っ払い運転かなんかでやられて、彼は、高速道路で死んでしまったんであります。教会がすでにもう300じゃなくて3000人ぐらいの人たちが集まっていて、その悲しみはいかばかりかということでありまして、お葬式をするのに、ご存知でしょう、葬式が終わった後に人々が列を組んでお墓場まで連れていく。いやもう今日本はもう車に乗ってさっさと行ってしまいますけれど、ずっと列をなして、マルチン・ルーサー・キングの時もそうでありましたが、まあすごいこう隊列を組んでですね、お墓まで行きました。お墓にはですね、何千人も入るような隙間はあるんでありますが、短いんですよ。もう穴が掘ってありましてですね、この両側にですね、四隅にですね、紐がついていて、それを静かにその墓の中にこう入れて土をかけておしまいと、こういうことなんで、習慣だからまあいいでしょうね。土葬というわけですね。お体そのまま中に入れるということなんでありますが、もう教会員のみんなが泣いていて、そしてそこでこう何て言いましょうかね、厳粛な礼拝でありました。その教会の牧師、すなわち亡くなった方のお父さんとお母さん、牧師夫婦が、まあ、出席をして一番前にいたわけであります。で、3000人の人たちがそれを見守っているわけでありますが、お母さんがですね、お父さんをついてですね、あなた賛美しましょうよ。でご主人何て言ったかというと、こんな辛い時に賛美ができるかよ、あなた賛美しましょうよ、ダメだって言ったでしょ。で奥さんがですね、歌い始めたんですよ。どういう歌かというとね、主は素晴らしい、ハレルヤ、主は素晴らしい、ハレルヤ、主は素晴らしい、私の主、もう止まりません、回収一度でね、主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、死んだ人を前にしてですよ、主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい。聖書の御言葉をきちんと理解している者にとりましては、お葬式という中で寂しさもあるのは人間ですから当たり前のことでありますが、それ以上のことを感じ取っておる、これで天国に行くことができるんだ、天国で私たちを待っていてくれるんだ、天の国というのは驚くべき場所なんだ、そういう意味において、この単純なことをやっている姿が何とも言えない素晴らしい正解のようになったということであります。ワンモアです。もう一回いきます。コロサイ人への手紙の3章。私が、イブギンで頑張っているところであります。3章12節。3章363ページ、スタンダード。エーペソピリコロ、コロサイ書、3章12節。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに、耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。13節からご一緒しましょう。13から、はい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主はあなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。さらにこれらのすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合いなさい。人賛美と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。そして言葉であれ、行いであれ、あなた方はすることは何でも、すべて主イエス・キリストの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。この短い時間に感謝する人、感謝して感謝、3つも感謝が出てまいります。その前は許し合いなさいが出てきます。このようなテキストが、パウルという偉大な主の器によって、 繰り返し語られているということに気がついたのであります。さてさて、私はちょっと、生の牧師のところがありまして、聖書以外の参考書といいましょうか、書物をたくさん読む習慣があります。社会の偉大な教養人といいましょうか、専門家たちの本を、読むことを努力しております。でその中の、一人で商売人でありますけれど、絶対成功する1000回の法則という本を書いている男がいます。たくさん本を出しているんですが、皆さんもお読みになった商売人たちはみんな読んだと思いますけれど、絶対でしょ、成功する1000回の法則というのであります。1000回口で出したら、で1000回口に出したら、不思議が起こるぞということであります。何が起きても、ね、マイナスが起こっても、交通事故にあっても、病気になったとしても、借金いっぱい取り立てられるようなことがあっても、感謝1000回、感謝1000回っていうのはダジャレやってるみたいですけど、感謝1000回、あんた何しょぼしょぼしてるの、感謝1000回っていうのはね、私はパブロという偉大なる主の人物が、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、何が起こっても感謝しなさい、私は説教者としては少しは格好のいい整った説教をしたいから、めったにこういう説教をしないんでありますけれど、今回改めて聖書の真髄と言ってもよいようなクリスチャンライフの中で最も重要なことは、いつも喜んでいなさい。日本のキリスト教会がどうして成長していかないか、喜びが足りないからです。どうしてあの人たちは喜んでいるんだろう。クリスチャンの仲間を見ているといつも喜んでいるんだよね。いつも喜んでいなさい。人生論的アプローチから言うと、こんなにすごいことはない。喜ぶというのは何か原因がないと喜べないんであります。ところが我々は原因があるわけであります。イエス様から愛されているんであります。天国にやがては行くことができるんであります。私たちは神様からたくさんのご褒美をいただいているんでありますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのこと、何でマイナスと見えるようなことでも、何が起こったとしても感謝しなさいという、これがですね、私の心に響きました。それで私は何十年も前から一日1000回以上の感謝を神様に捧げる習慣あります。昨日もひざまずいて指を折りながら、神様感謝します、感謝します、感謝します、感謝します。皆さん3つだけだから覚えられたと思いますね。私は何があってもいつも喜ぶ生き方をしますって、これ決めるんですよ。喜べない時にも喜ぶことにするんです。聖書にそう書いてあるから。私はいつでも神様の前に祈るのです。祈りは力です。聞いてくださるお方がいらっしゃるんです。祈れ祈れ祈れ、本当に人生が変わります。そして3つ目は、感謝しなさい。生きていることも感謝、入院したことも感謝、トイレに行けることも感謝、歩けることも感謝、感謝でいっぱい。本当に不思議が起こりますから、不思議が起こらなければ私は神様の前に責任を取るでしょう。私が実践しているんです。それで テサロニケ人への第一の手紙の5章の16節から18節まではいつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝せよ。これはキリストイエスにあって私たちに求めておられるところであるで有名なので、ここでストップしちゃったんですよ。世界中ストップしちゃったんですよ。ところが19節には霊の火を消してはならない。なんだ、これは人間の努力でできないことなんだ、これは聖霊様のお働きなんだということに気づきました。ポールですね、いつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝する。それはもう努力したらできるじゃないかと。それは商売やってる人、まあビジネスをやってる人の参考書になるような書物の中にこれがいっぱい書いてあります。私はもうとことん読みましたよ。でもそんなことを背後にあるイエス様は喜ばれないでしょう。イエス・キリストが整えていてくださる。いつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝する。嫌味を言われても意地悪されても迫害にあったとしても、このレベルを下げなければ何が起こるかわからない。これからの人生、若い人は当たり前のことですけど、お年を召していらっしゃっても、もう今更人生変えるわけにはいかないと思っていらっしゃる方々も必ず変えられますと牧師が保証しているんであります。私は何十年間も体験して感謝感謝ハレルヤで生きてきました。不思議がいっぱい起こりました。不思議を話し始めたらもうたまらないことであります。これは聖書を土台した人生論、聖書を土台した人生論。本当は私にこういう書物を書きたい思いがあります。病気しても、感謝する。不思議が感謝感謝、貧乏しても意地悪されても主よ感謝します。私のよく知っている東京のお蕎麦屋さんの、おかみさんがですね、牧師が訪ねてきて、献金してください、街道建築するので助けてくださいって言うでしょ。そうするとそんな金持ちの蕎麦屋じゃないんですけど、信仰は持っているので先生が真面目に訴えたことに対してよく分かりました、今お金ないですけど祈っていてくださいってね。してお店に戻るでしょ。そうするとお店でね、みんな忙しくなるわよ覚悟して、みんな忙しくなるわよ覚悟して、私その中にいたことがあるから、おお、これかと思ったね。あいつ、皆さん目的がはっきりして主の栄光のために用いようとしたら、これから忙しくなるわよ。私は日本の宣教は神の御心に 100% かかっているから、忙しくない牧師は問題があるんだよ。伝道してないんだよ。本当にまともに伝道してない、忙しいこと忙しいこと忙しい。神様がそういう人生を送らせてくれます。これが僕の友人がどうにか84歳になっても俺たちを感動させてくれよ、生きといぶし銀牧師というのをね、今日は努力して皆さんにご披露したわけであります。いかがなものでございましょうかね。もうちょっと証を続けたいと思います。実はですね、喜びの泉という、まあ、証のなんかこう毎月出るようなものなんですが、誰かがくださったんですけど、多田勝二さん教会員ですよ。多田美智子さん教会員ご夫妻がね、なかなかいいこと書いてるんですよ。私は北海道で中学生時代にラジオのキリスト教番組を聞いておりましたが、27歳の夏の夕方、転勤でやってきた静岡県三島の街中で、札幌時計台が描かれた看板を見ました。北国にかける、愛というタイトルなんですよ。見たことある人もいるでしょう。ここでもう一度見たいですね。キリスト教会の映画伝道会の案内でした。何か心が惹かれて会場に入りました。内容は小児麻痺で体の不自由な人がキリスト教の信仰を持って救われ、心が暗闇から光に映され、救われて その喜びを何とか伝えたいと、神のために働きたいと祈っていました。その願いに応えられて、神様から奥様を与えられ、もうね、リアカーで運んでもらうような男性なんですよ。両足ダメでね、うん、それなのにね、すごい美人のね奥さんが結婚したの。看護師でもありますけどね、みんなどうなってるの、うん、リアカーに乗せられて雪国函館で一緒になって逆境を乗り越えて伝道し、やがて札幌に置いて、いや世界中で大いに用いられた三橋先生ご夫妻であります。キリストの不思議な愛の御業の証でありました。お話のあと若い伝道者が来て、映画はどうでしたか、何か未解決の問題はありませんか、キリストが私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかって死んでくださり、すべての問題の解決策が用意されておりますよと言われました。帰り際に翌日の日曜礼拝の案内を受けて、その何とも言えない温かさに心を惹かれて続けていくことにしました。その頃、勤続先にとてもしっかりと、そして厳しく仕事を管理される上司がおられました。何回か牧師先生のメッセージを聞くたびに、勤務先の上司を逆恨みしている私の心の罪が深く指摘されました。うん、実際はそんな自分を直そうとしているのにできないのであります。当時私は会社で外面的には真面目で努力家と見られておりました。しかし私の本質は全く逆でした。自分は何のために生きているのかもわからん、それでも、そんな自分に頼っている罪の状態に光を与えられ、神に作られ生かされ、神様から離れている姿を示されました。あなたは新しくなりたいのかの声を聞き、はい、私も新しくなりたいんですと祈り、神に背いた生き方を悔い改め、イエス様の十字架の愛を信じ受け入れました。1974年のイースターに洗礼の恵みに預かりました。こんな私でも神の栄光を称えるために作られ、生かされている目的を知り、感謝にあふれました。自分の人生というのは一生懸命稼いで少しでも楽になって人生終わる、そんなんじゃないんだ。神に喜ばれる人生、神のに栄光を期す人生を送るんだ。自分の殻に閉じこもっていた私が心の底まで開き、キリストによる力と平安を受けました。他者を憎むことでいっぱいだった心、また全ての解決策を自分で持ち、できると思い上がっていた罪を悔い改め、ごめんなさい。イエス様に明け渡した時、全くよりどころが変わり、不思議な解放感に満たされました。それまでの歌の嫌いな男の、もうすぐで終わります。神を賛美する歌が歌えられ、読む本が変わり、見る映画が変わり、喜怒哀楽の基準が変えられ、聖書に一歩一歩導かれる日々に変わっていきました。1976年、私は神様から素晴らしい助け手の家内を与えていただきました。その後二人の息子も洗礼の恵みに預かり、祝され感謝の日々を歩んでいます。さまざまな試練にも遭いましたが、いつも神様の最善がなされることを信じ、乗り越えさせていただきました。聖書の言葉、第一コリント10章13、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはありません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださるのでありますという、まあ短い証ですけど、私にとってはすごい興奮は、私たちの教会員じゃないね、教会員の人がこの喜びの泉に書いたんだなと思って、あ、写真出ましたか、もう一度出ますか、この笑顔がね、いい写真だよね。多田さん、ただで起きないね、本当に、そして奥さんがね、短く書いてるんですよ。私の神様、美智子。私は天皇陛下ご夫妻のテニス、ロマンスで有名な避暑地の軽井沢で生まれ育ちました。そのテニスコートの反対側にユニオンチャーチという宣教師たちが集会を持つ教会があり、夏休みの子ども集会に行きました。私もそこに通っていました。さらにまた 軽井沢聖書学院の生徒さんたちが日曜日の午後、家の近くで聖書のお話などをしていてくださいました。当時聖書学院の生徒さんだった三橋先生ご夫妻のリアカーでの伝道の姿も脳裏に焼き付いています。実は三橋先生の息子が、この、土屋先生の近くで牧師やってるんですよ。昨日電話を入れたの。その後どうですかってね、皆さんお父さんを立派でないリアカーに乗っけてですよ、綺麗な奥さんがリアカーを引っ張ってですよ、町の角角に立ってですよ、皆さん聞いてください、私たちはクリスチャンです、こんな体の男性と結婚しました、それでも喜びあふれています、何にもできない夫ですけれど神様が導いてくれたんです、尊敬しているんです、いつも喜び絶えず祈り全てのことを感謝できるんです、悪口言わないんです、人をいじめたりしないんです、きついことを言わないでいつも感謝感謝なんです。私何度もこれ聞いてるんですよ。で、私のことをとんでも気にしてくれてね、それで息子にね電話入れてね、息子よどうだったっていうのはね話です。はい、おしまいにします。いたんだ。しかも私の父が病気になって家から仕送りが少なくなるアルバイトに明け暮れていた時でもありましたが、この苦しみの中でイエス様の十字架の真の意味がやっと理解できました。長い間悩み、苦しみつぶやき苦しんだ日々でしたが、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、心はか弱い足のようで折れかけている、 またくすぶる刀身のような私の心に真実な足は全く愛のお方であることを、鈍い私にもはっきりと分かる方法で教えてくださいました。絶望のどん底に落ちても、守ってくださり慰めてくださり励ましてくださいました。卒業後このイエス様をお伝えするお手伝いがしたいと思い言葉社で働かせていただきました。その後主人との結婚に導き上げ30年、私も病気して長男も次男も主人も心筋梗塞、大嵐のような時もたくさんありましたが、主イエス様が共にいてくださるという事実は言葉に表せないほどの恵みです。週の初めの日曜日はまず家族そろって教会で神様を礼拝し、過ぎた1週間の恵みを感謝し、新しい週の歩みのための心備えをさせていただき、一歩一歩聖書に導かれていく人生の幸い祝福を感謝しているのであります。自分の教会、この教会なんですけど、こうやって具体的に証を聞いて書斎で大きな喜びを感じました。人生には文句言いたいこと、思うようにいかないこといくらでもあるんでありますが、いつも喜んでなさい。何か起こりますよ。絶えず祈りなさい。何でも祈りなさい。私 IBM に勤めている時にトイレによく行ったんですよ。あそこ行くとお祈りできるから、全てのことを感謝します。これ難しいね。でも不思議ですから、何が起こっても感謝します。聖書が言うから、行き詰まって頭きちゃうような時の感謝します。私は全てのことを感謝して受け止めます。ご一緒しましょう。はい、私は全てのことを感謝して受け止めます。いつも喜びあふれて生活します。はい、いつも喜びあふれて生活します。挑戦してみてください。聖書のパウロ先生がなぜエペソ、ピリ、コロ、テサロニケ、テモ、テト、ピレモ、どうしてこんなにたくさん書いている中で、必ず前に書いてからやめとこうじゃなくて、これが試練に耐えられるものだという悟りを得たんでありましょうね。私も今、ちょっと病気をしてちょっと苦しかったんですけど、でももう ストップ働きしたいのは儲けのためではありません。神に喜んでいただいて天国に行きたいと思っているからであります。イエス様、あなたを愛していらっしゃいます。信ずるだけで全ての人は救われます。信ずるだけで罪許されます。そしてやがて永遠の世界が待っています。あなたは愛されている存在であることを忘れない。神様から愛されているのになぜ不平不満が出てくるのか、不思議だね。わがままだね。あなたは神様から愛されていらっしゃいます。命がけで愛していてくださいます。忘れないで日々の生活を送りましょう。アメン。イエス様を信ずる者はアメンと言いましょう。アメン。天のお父様、感謝します。どうぞ手代姉妹たちにこの深い世界を、分かりやすい深い世界をどうぞ知ることができるように導いてください。神様、世界がもう狂ってしまいました。平和を作り出す人は誰もいないかのように、平和を愛していても平気で喧嘩をするという現実です。神様、人類を憐れみたまえ。主よ、苦しいことは確かにありますけれど、いつも喜んでいたら何かが起こる、いつも祈っていたら何か奇跡が起こる。すべてのことを感謝すれば神様が手を入れてくださる。信じます。感謝します。イエス様のお名前でお祈りを捧げます。アメン。主よ、主よ、主よ。しばらく声を出してご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。日本キリスト教団聖公会バプテストルーテラー長老派改革派大西教団ナザレン教団兄弟団同盟